マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第799回、マギです。
2025年10月いつだっけ。今日が10月12日2025年10月12日配信となりです。
この番組は小さブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳にかかれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
反響が
すごいエコーだね、これね。いつもあの、ね、デジタルでエコーかけてますけど、はい、今日はこれ
自然でいける、
ノンエフェクトで多分エコーになってますけど
すごい、何もないから。
そうだね、壁からの反響だね。でもこの部屋は多分
あんまり入れるものがないけど、うん、キッチンの方は入りますけど、
ただ
リビングの方は入らないから、
うん、入れないから、多分こんな感じなのかな。
へえー、すご
い、うん、なのかなって喋ってますけど、
はい、
聞いてる人、奈々子ちゃんは新居
にやってきてます。
新居の契約が終わり、は
い、終わりましたね。
鍵をいただき、
はい、
3日目か。
そうだね、もう3日目ですね。
いやー、
確かに、
まあ、
なんかバタバタと過ぎましたけど、
まあ、今、まあ、ちょっとややこしい、新居に今いますけど、うん、まだ完全な引っ越しはまだで、
うん、荷物の運び込みを始めてます。
そうそう、まあ、あの住んでるマンションからめちゃくちゃ近いんでね。
そう
ですね、チャリで3分、
うん、
歩いたら7分ぐらいかかるかな。
かかるかな、う
ん、そんな感じ近いんで、だから、はい、運べるものは
運んで、
そう、運べるものは親でも使え、
違う
な、使えるものは
立ってる
ものは、立ってるものは親でも使え、
例
えがおかしい、
おかしい、
例えがセンスない、
はい、
うんとね、だから自分らの力で運べるものは
運んで、うん、来て、で一応引っ越しの見積もりも終わって、で
そうだね、うん、だから引っ越しの見積もりも
昨日酒井さんに来てもらって、
そうだね、まあ、やっぱ俺地元が酒
井、ね、マークの
ね、
っていうかずっとお世話になってるんだよね、私。そう、
まあ最初、あ、マギさんもそうなんだ、
うん、
自分が引っ俺と関係ない時も、
うん、俺と関係ない時もそうかな。
あ、本当に、はい、それはまあ地元が酒井なんでね、大阪は酒井市なんで、あ、まあ酒井ご生徒はやっぱり何かねやろうなと思って利用させていただいてましたけど、だから今のマンション住み引っ越す時もね、
はい、
あれこのマギラジでだったらあれだよね、今のマンション引っ越す時も多分マギラジ配信してるよね。
してるんやな。
だからなんか引っ越した時とか多分喋ってるよね。
喋ってると思うけど、
過去の聞いてみよう
ちょうどね、
2021年ぐらいのやつだもんね、
この
ね、あ、じゃあ2020年か、
うんうん、
これ配信
ですね。
過去配信ちょっとあれかな、ちょっと引っ越しで忙しい時に、
ああ、
ね、次の週とか次の週とか
流してみて
もいいかもね、うん、なんかまあまあ
酒井さん次の週とか忙しくないんじゃない、
忙しくないか、
うん、
まあ、まあまあ酒井さんにもお願いして、
うんうん、
でね、あの何、一応冷蔵庫とか洗濯機とか、
うん、
大きな家電は運んでもらって、
うん、
あとその安くあげたいから、
うん、
酒井さんのちっちゃいトラックで詰める、あとは詰めるだけ積んでくれって話したら、うん、そういうあの見積もりは今やってないんですと、
そういうオーダーはダメです、
ダメですと、
あ、揉めるので、
俺それだったら国土交通省かなんかが禁止してるのかなと思ったら、うん、そうじゃなくて、その見積もりの
時カスハラ
じゃない、カスハラ、あ、まあね、見積もりの時にそういう商談してしまうと、
あ
の当日あの引っ越しの日に
っ
の、
ね、
そう、あのもっと詰めるはずだろうっていうね、
うん、
お客様から、お客様は詰めるだけ積んでくれって言ってるのに、
うん、
もっと詰めるはずだろうっつって、
うん、
お客様からのクレームになっちゃうから、
うん、
ざっくりの見積もりはできないと、
うん、
だからあの
ちゃんと段ボール何
ケース、段ボール何ケースまで詰めますよとかっていう感じね、うん、だからちょっとこう俺ら衣装ケースとか何ケースって言って、
はい、
でじゃあ段ボール20箱まで詰めます、
うん、
あ、わかりました、でちゃんと見積もりには段ボール20箱までって書いてあったりして、
うん、
ただね近いんで、
うん、
ね、
できること
が一番やります。2桁、10万円ぐらいいくかなと思った。
うん、そうそう。
いや、全然いかなくて。はい、でも、その場合時間も平日の。何時でもいい。
わかんないけど、みたいな。午後の12時から18時の間で。
夜でも夜中でもいいですって言って笑ってました。
向こうが嫌ですっていう。本当
だよ。あの、あれでね、バイトでやるやつが嫌だよね。そんな勘弁してくるじゃん。夜逃げじゃ
ないんだよ。決まってるだろうしね、時間が。
こんな感じで見積もりも終わったし、はい、で、ね、あの、まあ、ローンの、あれだね、なんかローン、あちょっと話戻りますけど、うん、その家のローンの、あの、この家のさ、売買の時の契約でさ、はい、あの司法書士さんが銀行にね、やってきて、うんうん、で、まあ、まず、買い主がいろんな書類で、うん、こう、いろいろ調べ、あの、銀行さんと申し込みして、うんうん、で、その次に司法書士さん来て、うん、私は司法書士の年齢と申しますって時にね、うん、俺がさ、心の中で、あ、地面師の BG って思った時にマギさんが横で、なんか地面師の音楽がたくさん、言いよった、言いよったって。
同じこと思ってた。
ね、ほんで、小説さんがね、ねえ、みたいな。いや、ほんとあれからね、でもなんか言ってたけどね。う
ん、でもあの小説でさ、なんか、ダサいっつって言ってたよね。
そう、G 名詞に出てくる司法書士がしょぼくてしょぼくて。
しょぼくてって言ってた
ね。あ、ですよね。なんかすげえ弱々しいですよね。そう、あんなんじゃできないですよ、ね。
ダメです、
ね。あんなビビってちゃ、司法書士は務めませんとかですよね。
よく喋る司法書士だったね。
あ、そうだね。そう、声も良くて。
そうだね。
うん、ちょっと顔を畳に出たりしながら。髪型全然違う。
はいはい、どっかで見た顔と思ってたら、それか。
ね、こんな感じで。ね、まあ、とりあえず。
はい、終わりましたね。
で、あとはね、あと、リフォームがね、うん、入るんで。
はい。
それが、
その日のうちに打ち合わせをして、
そうだね、それより、
現地確認してもらってなかったから、
その日の工事担当の、あの工事をお願いしてる人に、うん、契約の日の昼から、うん、あの、新居来てもらって、うん、いろいろ打ち合わせして、
うん、ね。そうです、ね。すごいいい感じの人だった。
そうだね。
よかった。
すごい、あの、今回その、家を仲介してくれた不動産屋さんの人が、うんうん、一回前にお願いしたら、ものすごい安くて、仕事もちゃんとしてくれる人で、これはすごいと。なので、あの、あ、なんか仲介の世話したんだっけ？
そうそうそう。全然リフォームじゃなくて、別の別件で、そう、なんか、あの、縁があって、で、実は仕事聞いたらそれだって、安いからみたいな。そこからお願いして
る。そこからね、だからもう何人も紹介してるっていうの。で、見積もり見たらめっちゃ安くてね。
うん。
来てもらうとすごいいい感じの人で、うん、なんかなだからそのね、めちゃくちゃプロなんていうのトークとか内容、うん、あの打ち合わせの仕方は、うん、プロっぽくないっていうか便利屋さんっぽい感じなんだけど、
まあでも全然何でもできるし、
そう何でもやりますよ。
いっぱいマンションとか請け負ってるし、
そう、うん、でね、うち洗面台の鏡あとかあるんですよ、うん、鏡っていうのはあれ、
うん、
洗面台の鏡を、うん、普通は、そういうの業者絶対やらないんだけど、うん、IKEA の鏡を使いたいって言ったら、あ、その辺置いといてください。
いわゆる接種支給ね。
そうそうそうそう。
嫌がるやつね。
普通持ち込みとかだったら、あの、工事費倍取りますよとかさ。
そうそう、
だって飲み屋だってさ、
うん、ね、
持ち込みの酒なんか持ちたらものすごい取るじゃんかね。そうそう、でも、その人は、あ、いいですよ。あの、買ってきてもらって置いといてもらって。
取り付け前に置いといたら、つけますから。みたいな。
すごいよね。だから、なんか自由だなと思いながら。そんなことしたりとか、はい、あとはね、ちょっと実際家に来たらよく、うん、あ、で、あの家を買うときはいろいろ中身、うん、内覧見してもらったけど、うん、あんまりそこまで細かくは見れないというか、
う
ん、みんないるしね、不動産屋もいるし、
う
ん、で、
ね、
屋根がね、うん、もう築20年以上経つ、うん、屋根がどうなってるかなとか気になったんで、うん、俺長い三脚の先に GoPro つけて、
はい、
GoPro で
手
伸ばして GoPro で屋根バーって写真撮って、
うん、すごいよく見えてた、
見えてたね、うん、目地とかちゃんとね、うん、あのその壁、あの素材の劣化の感じとか、うん、
ね、
だからそれで見てやっぱり屋根ももうそろそろかなみたいな、あとはね壁も相当そのシーリングのところがやっぱりちょっと劣化してる
ので、一番ダメなのがねシーリングだから、
そうだね、まあね、一応ね、あの壁ってシーリングの中にちゃんと防水のシートを
防水シートがある、
あのちゃんと貼ってて、うん、基本的にそのシーリング、 壁材とシーリングが、うん、から雨が入っても、うん、その防水シートでちゃんと防水されるっていうふうになってんだけど、
うん、そうなんだけどシーリング剥がれて防水シート見えてるのよ。
まあ見えてる
見えてるね。だからちょっと ね、まあ、ね外にもろに当たっちゃうから。
そうだね、うん、それもあるんで、
まあ、それが不安。
それやんないとなみたいな
ね、だからどこまでやるみたいなね。
まあね、そうだね。
そう、うん、
まあだからね、もうマンションもローン返済終わって、うん、あとはねもう管理費と修繕積み立てだけ入れれば、うん、どんどん2人でね お金貯めていけるし、うん、まあ旅行も行けるしとは思ったけど、そういうその、ね、要は平凡というか 順調っていうか、うん、そのね平和な日常を送るのと、うんうん、またね、マギさんを、ね、妻はワイフはアラフィフ、うん、でトラニーは、
うん、アラカン
の年齢で新しくこう、ねう
ん、
また家を買って、家を買って、うん、またローンを組んでっていう刺激っていうの、
うん、
僕のボケ予防ある意味
全部
頑張らないと
全部そこに
全てが目標部につながるみたいな。
まあでもなんか目的っていうか意欲が起こるようなことが人生あった方が、
う
ん、
そうそうそう
そう、まあ、頑張れるっていうのは、うん
ううん、刺激がないと、ねうん、前頭葉がね
そうぼやっと生活してるとあまり良くないっていうのはね、そうそうそう
前頭葉やっぱりこう鍛えないと
使わないと考えたりいろいろしない
と何プレしたりとかそういうのしてもダメなんだ
よね。そういうままに言わないと。ナンプレしてるよ。
でもナンプレしてる人には言えない。
あ、そう。
そう。やっぱり前頭葉っていうのは、まあ、例えば恋したりとか、新しい経験したりとか、刺激を与えないと。
いろんなことに興味を持つことが必要ですよね。
そうそうそうそうそう。うん。まあね、だから、まあ、大変だし、頑張らない、はい、頑張らないといけないっていうか、このままね、うん、現状維持でそのまま順調に安全に行かないとダメっていうのもあるけど、まあね、スタートしましたよ。
はい。
ね。
やっぱ広いね。
でも広いね、やっぱね。一般的な家よりはめちゃくちゃ狭いです。
うん、そうそうそうそう。もちろん。
そう。
うん、
半分、3分の1ぐらい、3分の2ぐらいだよね。
どうかな。
そう。大体だって一般の家ってさ、住宅取得控除とかなんか、うんうん、あとは、今ないけど、住宅金融公庫とかでお金借りるときって、うん、床面積が100平米以上ないとダメなんだね。
え、そんなにいらない。
え、昔そうだったよ。
今50だよ。
マジで、
うん、
それはあれでしょ、住宅金融公庫じゃなくて、フラット35とかじゃないの。
いやいや、
ね、だって今住宅金融公庫ってないよね。
ないのかな、
うん、
わかんないけど。
それ50ってないんだよ。所得控除じゃない。
ああそう
ね、どういうことお金借りるときに、うん、なんかその住宅金融公庫って前あった、うん、今フラット35なのかな、うん、なんかそれ分かんないけど、
うん、
あの時は100平米じゃないと貸してくれなかったの昔、多分そうだと思う。違うか、
違う。
まあまあ
でも、私だって家建てたときそんなにないけど借りれたよ。
住宅金融公庫、
うん、
え、家借りたって岡山の、
そう、
あそこ100平米あるでしょ。
ないよ。
あるよ。
ないよ。
あるある。あの絶対100平米ある。
どこが建坪か。
だから、2階と1階。
1階、2階の広さってこと。
床面積だよ。
床面積、うん、ないない
。いや、絶対ある。
ないって。
ある。100平米で100坪じゃないよ。
100平米って何坪
?33。
33?
ある。絶対あるから。
33坪ある
から。あるあるあるある。それはある。あの辺、家はある。
ある
そう。だから、だいたい昔はもう全部さ、100平米以上。縦揺れって100平米以上でないとダメなの。ダメ
なの。
で、坪も30坪以上かな。でないと、昔のローンは、住宅金融公庫とかで借りれなかったから。だからみんなそういう家が多いね、一般的には。
大きい家が多い。
大きいっていうか、まあ30坪の100平米。でもうちのにも今回買った家なんか全然ちっちゃい、3分の2ぐらい。
私今そんな大きいのな、あんまり入らないよ。
大きくないよ、でも。100平米の、じゃあ30坪の100平米の家って普通だよ、うんうん、
普通だ、
縦売りだと。
まあ
この松戸の駅前とかはちょっと違うけど、あとは都内とかね、
うん、
でも普通それぐらい、うん、それぐらい。あとまああれだよね、今変わったから、昔はさ、そのサラリーマンが一生返せる金額って大体3000万ぐらいで家って、
昔
20年ぐらい前、
うん、
ぐらいの家じゃないと売れないっていう感じに言われてたけど、だからそのサラリーマンが一生のローン35年ローンで払える金額で、買える一軒を探すためにつって、バブルの頃はどんどんどんどん郊外に、ここまで行かないとその年で買えないよって、どんどんどんどん離れていったじゃん。
不便なところに。
そうそうそう。ないと買えないよ。
土地が安い。
うん。まあ、あとね、ちょっと田舎の新興住宅街、なんかヤム切り開いて作ってニュータンみたいなところ。
はいはいはい。
うん。でも今はね、今すげえ値上がってるもんね。
上がってるね。
だから
不便じゃないっていうところでももうね、
30、ただあと金利が昔より安いしね。
ああ、
昔はだから 5% とか 6% でサラリーマンが、だから要は
そんなんだった、自分だった時
5% 6% 7%
ぐらい。そんなんだった。
そうだよ、
うち 3. 点いくらだよ。
いや、だからそれはそのもっと後だよ。あ、違うの、マミさん
違う、私だからうちの子と同じ年齢だから30年ぐらい前。
あ、でもそれだいぶ金利安いよ、それ。
あ、そう。
うん、そうそう。
3.6
とか。あ、そう。あ、もうちょい前かな、だから。
うん、
今から40年とか前。うん、40年ぐらい前だと多分 5% 6% とかじゃない。
そうなんだ。
そうそうそう。
大変だよね。
うん、でも今めっちゃ安いからさ。だから、例えば5000万借りたって35年ローンにすると10万切っちゃうでしょ、多分。
うん、
まあ今変動金利ちょっと上がってきてるけど。
うん、
だからみんな、ね、5000万とかでも借りれるのかもしれないけど。ね、まあそんな感じ。まあだから、まあそんな大きくはない家なんですけど。
うん。
まあでもね、あと働けの年数が限られてるからね。
そうだよ。私ももう、だから契約から1年短くなったから、うん、契約期間が1年短縮されるっていう、なんか、そうそう。
ね、だから、まあ頑張って、ね、繰り上げ返済頑張ってと。あと、今住んでるマンションがいくらで売れるか。
そう。
これがこれ勝負だね。
そうだね。
誰か買ってください。買ってください。
内覧希望来てる人が買ってくれたらいいなと思ってますけど、
そうだね、
そのために早く開けて、
そうだ
ね、見れるように
11月の初旬には、
あ、そうだね、
開けれる感じなんで、
見てもらって、
ね、見てもらって気に入ってもらって、
そう、
まあ、いい場所だからね。
そう、とにかく場所がいいから。
冷蔵庫、ぶっちゃけ冷蔵庫いらんから
ね。いらないね。
電子レンジさえあれば生活して
るよ。だってすごい仕事する人だったら、あの寝るだけに帰ってくる人だったら冷蔵庫いらない
と思う。いらないよね。電子レンジ1個あればさ、
そうね、そう。だってチンして帰ってきてもあったかいもん、多分。
あ、いや、まあまあ。
コンビニで。
ただコンビニでさ、温めるのあんまよく好きじゃないくない？そうでもない？
一人の人って結構チンした
ことある。温める。あれってさ、駐車場で食う人じゃないの？
違う違う。
家に帰る人もチンして
くる。そう、チンして。そう。
マジで？
会社で食べる人もチンしてくるよ。
あ、そう。あ、うん、会社はさ、電子レンジあるか。
あるよ。あるけどチンしてくる。
あ、そうなの。
うん。
コンビニでチンしてもらってなんかあんま好きじゃない。
それ価値観じゃない。
あ、まあそっか。ほんとね。隣がコンビニだから冷蔵庫いらんしね。
いらない。
まあ、いるけどいらんっていうか。
うん。ビッグやるし。
売れて、売れて、売れて。ね。まあそんな感じで。はい、
売れますよ。
まあこの3日間頑張って働きました。めっちゃ働いたね。
ねえ、
筋肉痛だよね。
てか階段を上り下りこんだけすることがないから、マンションだと。
そうだよね。
めっちゃふくらはぎが、ふくらはぎ違う。
だからこの家に住んだら足腰強くなるんじゃない？
なるかもしれない。
マンションに住むよりも。
そりゃそうじゃない、やっぱり。うん。上がったり降りたりしないとい
けない。はい。まあ、経過はまた喋りましょう。
そうです
。来週、再来週とね。
はい、
はい、
あんまり変化はないでしょうけど、月末に引っ越し、
ああ、そこ、まあそうだね、
はい、
まあ荷物動かすの疲れたという感じかもしれないけど、
はい、
はい、じゃあ今週はこの辺で、
はい、
お相手は
マギーと
トラニーでした。ご愛聴
感謝です。
感謝です。感謝です。感謝。あ、これリバーブ。え、これエコーか。
違う。カーテンの隙間から朝が顔を出して、隣のね、息が役なの言葉とかしてく、君が怒る時のその声がなぜか愛しく思える。正しさよりも選んできた二人の暮らしのリズム、流しの皿を洗う背中、 Silent words 続いてるけど Sorry も Love you も言葉にしたらこっぱずかしくて、響いてるのは声だけじゃなく
人生にいいこととなく鳴り響くゴング折れそうな心もノックアップ寸前でも守りたいのはたった一人の笑顔君のためと言いながら逃げた夜もあったけど今は知ってる寂しさの裏にある強さ昔より夢は減ったけど代わりにリアルが増えた疲れた顔を見せ合えるそれがトゥースの愛だと気づいた響いてるのは愛だけじゃなく沈黙の奥にある Understanding Fight の後に来る無音がなぜかディスタイニールーンが見てた永遠なんてなくても君といれば Everyday is rebirth 響いてるのは声だけじゃなく人生に幾度となく鳴り響くゴング折れそうな心もノックアップ探さすコーヒーの湯気が揺らめく君の寝息を聞きながら今日もまた戦いに出かけるI'm gonna go to the hospital.